塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦史先生にお越しいただいております。塾長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は仙台帰りの塾長なんですが、その仙台のお話をする前にですね、はい、いつものように、中学生の皆さんからのご相談をご紹介したいと思います。まずは中3女子の、私の苦手な教科は数学ですという、ご相談からです。家で勉強するとき、全教科均等に勉強しようとしても、どうしても数学は後回しになったり、結局やらなかったりします。どうしたらいいでしょうか。
そうですね、はいはい、
はい。同じく中3女子、よく先生に朝方になれじゃないと受験当日頭が働かないぞと脅されるのですが、はい、本当のところ朝方、夜方と朝方ではどっちがいい、どっちが悪いのでしょうか。
はい、
はい。そして同じく中3の女子の方ですね。私の苦手な教科は数学の図形です。見るだけでめまいがします。図形を好きになるにはどのようなことをすればいいですか。
はい、
はい、といったご相談が来ております。
そうですね、いよいよ中3が、うん、あの受験、
はい、
ラスト50ですか、
うん、
1月2月で60日ぐらいですもんね、
はい、
ですから、まあ、ラスト50日ぐらいになってきましたんで、
はい、
こういう質問が来ますね。
はい、
まあ最初の方は、
数学が苦手、
うん、まあ苦手教科の話ですよね、
うんうん、
だけど、まあ、簡単に言うと、全教科均等にやるって考えてるんでしょ、これは。
そうですね。全教科均等に。
均等にやんなくていいですよ。
あ、いいんだよ、
はい、いいんだよと。いや、学校では均等にやってるだろうから、はい、あとは苦手なものをやるとか、好きなものを伸ばすっていうことで、いいんじゃないですか。
なるほど。はい、
問題はね、苦手教科を克服したいから、
はい、
苦手教科を先にやろうと思うんですよ。
うん、
親も多分そう言うと思う。だけど苦手教科を先にやるとはかどらない。
うん、
眠くなる。
はい、
寝る、
はい、
うん。で、好きな教科をやると好きだから、
はい、
あっという間に終わる、
うん。
そしてその後に苦手教科を出すと寝る。
うん、
だから、だったら好きな教科をまずやって、勉強量を増やしちゃえばいいですよね。
うん、なるほど、
はい。
でもやっぱりこう克服していかなければならないこの最後の方ですね、図形、
うん、
見るだけでめまいがします。これちょっと重症ですね。
それね、多分ね、食わず嫌いってのもあるよね。
食わず嫌い、
ね、つまりその料理の出し方の問題もあって、
は
い、小学校の時にどんな料理食べてきたんだろうなみたいな、
うん、
図形ね、どんな図形をやってきたんだろうと、
うん、
だから美味しい図形出してもらってたら多分漬けって美味しいよなと思ってるし、多分、まあ、美味しくなかったんでしょう。ただ、まあ、食べず嫌いかもしれない。だから、美味しく出してもらうといいんですよね。うん、で、どうでしょうね。嫌いなものが好きになるにはどうしたらいいかな。
どうしたらいいですかね。嫌いなものが好きになる。ね、例えば、ピーマン、
うん、
嫌いな子供にピーマンを食べさせるには、細かく
切ってね、
切ったり、
も
う好きなものとハンバーグの種と一緒にして食べさせたり、アレンジが必要ですよね。
はいはいはい、それはもう栄養のね、話だそうですよね、
はいはい、
うん。だけど、だんだんとですね、やればやるほど、食べれば食べるほど嫌になってくると、仇のように思えてくるでしょ。
そうかもしれない、
ね。だから、やっぱり仇は打たなきゃならないことになるって、そうすると負けますよね、帰り中。だから、やっぱりあとは、その、折り合いをつけるというかね。
折り合いをつける。
だから、苦手なものとも仲良くしなきゃならないから、折り合いつけていくってことで、一週間だけね、
はい、
例えばその図形の簡単なものだけやるとか、
うん、
電流でもいいですよ。
うん、
均等にやらないで、
うん、
均等にやると、ちょっと今日1問解いたら次の2問目って1週間後だったりするわけですよ。
ああ、はい。
チャンスっていうのはね、
はい。
だからもう今週はもう電流だけやるんですよ。電流の1週間とか。
苦手克服週間。
そうそう、そうそう、それだけやるみたいなね。
うん、
そしたら結構解けたりしますよ。中学校の問題だから。
なるほど。
ええ。
じゃあ、いつから嫌いになったのか、いつから苦手になったのか、うん、そこをもうちょっと振り返ってみると、うん、その頃のテキスト引っ張り出せば意外と。
そんなことしなくて。
な
んかそんなことしたら、引っ張り出したら小学校の時引っ張り出さなきゃなんなくなって、それはドツボにはまるってやつで。
はまりますよ
、はまりますよ。
そん
なことよりこう、ちょっとまとめがちょっと簡単にまとまってるいいのがあるから、1ページか2ページやればいいです。それは。
なんだ。 じゃあ皆さん頑張れそうですよ。
頑張れそうですよ、それは、ね、でも見るだけでめまいがするっていうのはもう嫌なんですよね。だから食べず嫌いが多いと思うので、ちょっと美味しく出してもらえるちょっと塾に行ってみたらどうでしょうか。
なるほど。
美味しく出してもらえば美味しいですよ、それはね。であとね、なんだっけ、朝方
夜型、う
ん、でなんですか、先生が何て言ったんですか、学校の先生が。
頭が働かないぞ、
うん、これ頭働けば解けますかね。別にあんな人ってわけじゃないけども、だって能力、知識がないのに、頭だけ働いてどうします？
ああ、なるほどね。
頭働くかどうかじゃなくて、知識詰め込むことですよね。
うん、
最後の最後の。
私、本当に朝が苦手なタイプだったので、勉強、試験勉強とかそういう時はもう全部夜でしたね。
あ、そうですか。
はい。
あ、夜って、朝までやるんですか？
朝まではやりません。朝までやりません。
私夜中やるんですよ。
そう、追い込まれないとやらないタイプなので。
私もそうです。追い込まれないとやらない。なんでそれ自分のパターンでいいんじゃないですか？
ね
え。で試験の前の日に徹夜していっても、もし頭に入るのであればその方が点数になると思いますよ。
うん、
空っぽでスカッと起きても点数はならない。
う
ん、だから朝型夜型はあまり考えなくていいんじゃないですか、まあ、健康っていう意味ではね、規則正しい生活ってことだ
から。ああ、うん、なるほど、
はい、
はい、じゃあどっちがいいとか悪いとか、はい、そういうことではないですよと。
そうですね、それよりも解けるようにするにはどうしたらいいかをちょっと考えてみた方がいいと思います、う
ん、基本そこです、ね、
そっちだと思います、はい、
はい、さあそして今日は塾長は仙台から。
そうですね、
はい、帰ってきたばかりということなんです、はい、何かあって仙台に
何かあってって今ですね、私学塾の勉強法が、
はい、
黒板を使わない、それで生徒のやる気を出させる、
うん、
なんかちょっと学校でやってることとは違うんですよ。
黒板を使わずに教えるんですか、
う
ん、
あ、黒板使わないです。
うん、
黒板の方は向いてますけど生徒はね、
はい、
テキストを何度も何度も繰り返すって昔ながらのやり方なんですけども、はい、まあ、繰り返し勉強ですよね。
うん、
でもその勉強量が爆発的に勉強するので、
うん、どういうことですか。
でも成績の上の子も下の子も勉強します、
はい、その勉強法だと、
うん、上の子だけじゃないです、
はい、
だから不登校の子も勉強するし、
うん、
4学校の子も勉強するし、
それを仙台で、
はい、うん、そのやり方を仙台の中学校
一
つ、
はい、
それから高校に一つ、
はい、
今2つの学校に導入したいっていうところがあるんで、
はい、
今はもう8ヶ月ぐらい経ちますけども、
はい、
そこに私学塾の教室の空間が学校の中にできてます。今
学校の中に私学塾があるんですか。
そう、
どういうことですか ね、
高校の方は、なんだろう、放課後に放課後学習みたいな感じ、
はい、
で中学校の方はもう通常の1時間目国語の時間から私学塾の教室みたいな感じでやってる。
中学校がそうするともう授業が私学塾方式、
うん、そうです、そうです、そういうこと。
へえ、それに先生行ってきたんですか。
そうですね、私が教えるんじゃなくて、私の塾のような教え方を中学校の先生がする。
すごいですね、
うん、それを OK 学習法っていうんですけど。
OK 学習法、はい、それを今仙台の学校で取り入れてるっていう。
そうですね、はい。
それってすごくごめんなさい、こう言葉が悪いかもしれないけど、こう塾と学校ってなんかこう相反するところがなんとなくこうあるような気がしていたんですが、すごい画期的なことですね。
普通は相反するのは、学校と塾はそのなんか組織が違うんだけど、
はいはい、
やってることは似てるんですよ、
うん、
普通はね、
うん、
で学校の先生も黒板でやるけど塾の先生も黒板で教えてる、
はい、
でそれは似てたの、
はい、
うちの塾は全くそれこそ違うんですよ。
で
例えると部活と同じなんですよ。
部活
ですか？勉強の部活なんです。
はあ。
ですから監督がいてコーチがいて、
はい、
選手がいて、
はい、
グラウンドがあって、
はい、
道具がありゃいいんです。
グラウンドは教室、
教室、
道具はテキスト
で、監督はまあなんだろう、私が塾だと監督で、はい、あとコーチがいますよね、はい、
講師の先生、
先生、うん、まあ先生一人か二人でいいんだけど、
はいはいはい、
で例えば学校だと国語の先生は国語だけですよ、はい、免許制度だから、
はい、
塾は一人の先生が5教科やってもいいわけです。
うーん、
で部活もそうでしょ。例えば野球部の監督が守備は教えない、バッティングだけだってことはないですよね。
ないです、ないです、はい、
ないでしょ、
はい、
で生徒たちも 守備もバッティングも全部やるじゃないですか。
うーん、
それで一斉に例えばみんながはいキャッチボールって右手で投げる、はい投げましたっていうふうなことやんないですよね。
うーん、
キャッチボールだとみんな点々バラバラだけど、はいはいはい、キャッチボール終わった、はいはい、バッティング終わった、はいはい、で一人一人が2時間なら2時間走り回りますよね、
はい、
休んでる人いないですよ、
はい、
だからそういうふうな感じで勉強もやるんですよ。
それを受けた生徒の皆さんの反応知りたいですね。
まあ、ここに書いてありますけどね
教員、はい、教員高校、これは成分大高等学校、はい、教員 100% 満足度、
はい、
中学の方は 98% の満足度、は
い、そうですね、1人だけちょっと41人で作る、こっち43人で全員、
すごいですね。へー、久しぶりに楽しく勉強することができました。
いやちょっとそれも良くないですね、久しぶりってのはね、うん、久しぶりってちょっと良くない。
いやでも、うん、なんかこう今の子供たち生徒とか見てたり、うん、話を聞いていたりするとなんかみんなこうしれーっとした感じがどうしてもあるのに、はいはい、こうやってこう勉強が面白いとか、うん、まさかこういうやり方があるなんて思ってなかった、びっくりしたっていう、うん、その反応が中学や高校の生徒さんから返ってくるっていうのは、はい、これすごいですね。
そうですね、すごいみたいですよ。だけどうちの塾はずっと22年こういうことやってるわけだから、ただ全員が成績が上がって全員が東大に行くってことではないです、
はい、
できる子もできない子もいますが、うん、それぞれの目標に向かって取り組みます、
うん、
生徒は、
うんうんうんうん、
それぞれの目標に向かって取り組むんで、あとは目標の立て方、
うん、
それはもう監督と選手がこう話し合ってね、親御さんも入れて相談をしながらやっていく。
この高校の方のリフレットにですね、打倒睡魔ってあるんですよ確かに授業中にねどうしても寝ちゃうっていう私も結構ありますし、そういうその打倒睡魔、夢中になって楽しく、あこれすごい、あこれ楽しい、これ覚えられるって思いながら受けられたら、授業受けられたら、それは子供たちにとってそれ以上のことはないですよね。
人間は基本的にね、うん、分かると楽しい、
うん、
解けると楽しい。だから解けるようにしてあげる。
なるほど。
はい、
それが
家でやってきますよ。家でいっぱいやってきますよ、子供たちが。お正月もやってますから。
それをまた学校の部活でや
る、はい。そうですね。ただ勉強部活っていうことで学校に今取り入れたところ2つあります。はい、
さあ皆さん、この OK 学習法気になった方も多いと思いますのでこれはですね、ちょっと私も中身はわからないので、は
い、ホームページ見てください。
ぜひホームページもしくは、はい、私学塾の方にお出かけいただかなければなりませんね。さあ今日は仙台から帰ってきたばかりということで、お忙しい中お越しいただきました寿司塾長の教育相談、私学塾塾長畑山敦先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。